平成29年4月1日発行、福祉習志野第149号。今年は春の訪れがゆっくりとしたペースでした。皆様はどのように春をお迎えですか？さて、福祉習志野149号の表紙は、昨年撮影された総合福祉センター近くの満開の桜並木の写真で、その右上には濃い桜色で桜花爛漫の文字、桜の花のアップの写真も載っています。左下には社協マスコットのフクッピーが右手を上げて挨拶しています。では149号の内容をご案内いたします。見出しには、平成29年度社会福祉協議会年間行事予定。見出し3、悩み事、心配事がありましたらご相談ください。見出し4は、心配事相談所、桜相談のご案内。見出し5、2017花の実園桜祭りについて。見出し6は、ふれあい生き生きサロンのご案内と、住民参加型家事援助等サービス事業の協力員募集のお知らせ。見出し7は新評議員の紹介です。見出し8、ボランティア市民活動センターよりワクワク交流会と青少年ワークキャンプ参加者募集のお知らせ。見出し9は、今年2月に行われた第9回災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練について。見出し10は、ご寄付ありがとうございました。見出し11、第29回福祉コンサートコレスイのご案内です。見出し12の掲示板では、運転ボランティア、傾聴ボランティア、シニアサポーター、この3つの養成講座をお知らせします。見出し13はフクッピークイズ、見出し14は一口メモ、そして見出し15、編集済んで夜が明けて、最後は見出し16、広告をご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までどうぞお聞きください。
見出しに、平成29年度社会福祉協議会年間行事予定のご案内をいたします。4月1日、福祉習志野発行。5月1日、フクッピーファミリーサロン行事、子供の日フェスタ。5月21日、ワクワク交流会。詳細は、見出し8、ボランティア市民活動センターより募集のお知らせでご案内いたします。6月11日、これが吹奏楽だ。フクッピーが登場します。詳細は、見出し11、これが吹奏楽だでご案内いたします。6月15日、プレママ、パパの安らぎルーム。フクッピーファミリーサロンでの行事です。なお、心のゆとり日、在宅介護者リフレッシュ事業は日にち未定です。7月1日、福祉習志野発行。7月2日、青少年ワークキャンプ、ステージ1。詳細は、見出し8、ボランティア市民活動センターより募集のお知らせでご案内いたします。7月4日、アジサイクラブ連合会芸能大会&カラオケ大会。7月7日、フクッピーファミリーサロン行事、七夕フェスタ。なお、夏休みボランティア説明会&楽しい工作ボランティアは日にち未定です。8月5日から6日まで、 青少年ワークキャンプステージ2。8月8日、ボランティア体験教室。8月25日、アジサイクラブ連合会、囲碁将棋大会。9月5日、12日、そして10月17日は、初めてのボランティア講座を行います。9月14日、桜の家、敬老の日イベント。10月1日、赤い羽共同募金運動、ふくっぴーが登場いたします。同じく10月1日、福祉奈良市の発行。10月15日、青少年ワークキャンプステージ3。10月18日、ふくっぴーファミリーサロン行事 AED 講習会。10月24日から27日まで、アジサイクラブ連合会作品展。10月30日、ふくっぴーファミリーサロン行事ハロウィンフェスタ。11月21日、福祉功労者顕彰式。なお、心のゆとり日、在宅介護者リフレッシュ授業は日にち未定です。12月1日、歳末助け合い募金運動、ふくっぴーが登場します。12月20日、ふくっぴーファミリーサロン行事、クリスマスフェスタ。年は変わり、平成30年1月1日、福祉奈良市の発行。11日、新春菓子交換会。2月2日、ふくっぴーファミリーサロン行事、節分フェスタ。3月1日から3日、桜の家、桜祭り。ふくっぴーが登場します。3月2日、ふくっぴーファミリーサロン行事、ひな祭りフェスタ。また、毎月定期的に行われるものとして、工作ボランティア、第2、第4火曜日、午後1時30分から3時30分まで、収集ボランティアは、第2、第4木曜日、午後1時30分から3時30分までです。内容に関する詳細は、年4回発行の広報誌、福祉奈良市のや、市広報誌、広報奈良市の等に掲載します。なお、行事は変更になる場合があります。以上で、年間行事予定を終わります。
見出し3、悩み事、心配事がありましたらご相談ください。福祉のことで困ったときは、まずは社協へご連絡ください。困っていることをお伺いし、情報提供や必要なサービスの紹介をし、安心な暮らしのお手伝いをいたします。例えばこんなとき。1、失業により生活が苦しい。学校に進学したいけど資金が、病気で入院してしまい治療費がかかる、などの時は、生活福祉資金貸付制度があります。失業などにより、日常生活全般に困難を抱えている方を対象に、民生委員及び社協が必要な相談支援を行うことによって、生活の立て直しや、経済的自立などを図ることを目的とした事業です。2、一人暮らしの母のお金の管理が心配というときは、福祉サービス利用援助事業があります。福祉サービスを利用するための手続きや 日常的な金銭管理を代行するサービスです。高齢の方や障害のある方で契約内容を理解できる方が対象です。地域で安心して暮らすことができるようにお手伝いします。3、家族のこと、自分自身のこと、子育てのことなどゆっくり話を聞いてもらいたいというときは、心配事相談所があります。どこに相談すればいいのかわからないと悩まずにお気軽にお越しください。心配事相談員が相談に応じ、必要によって関係機関を紹介しています。一人で悩んでいることも話すだけで気持ちが楽になるかもしれません。相談所の日時などは見出し4をお聞きください。その他にも、社協では子育てサロン、車椅子の貸し出し、福祉車両の貸し出し、ボランティア相談なども行っています。詳しくはお問い合わせください。利用するには条件のあるものもあります。お問い合わせは地域福祉課までどうぞ。
見出し4、心配事相談所と桜相談のご案内です。はじめに心配事相談所。家族のこと、子育てのこと、自分自身のこと、どんなことでも一人で悩まずお気軽にご相談ください。会場はサンロード6階市民相談室。開所日は祝日を除いて毎週月曜、火曜、水曜、木曜日。東奈良市のコミュニティセンター3階講義室 A、 総合福祉センター2階泉の家相談室の2つの会場の開所日と、電話相談電話451-9494、451-9494の受付は毎月第2土曜日です。時間は各会場とも午後1時から4時、受付は午後3時30分までで、予約は不要です。続いて桜相談。専門のアドバイザーがお悩み解決のお手伝いをします。なお、相談のみで必要に応じて関係機関をご紹介します。内容は遺言相続相談と法律相談で、会場はともに桜の家。対象は市内在住60歳以上の方。予約は開催の2日前までにお申し込みください。開催日、遺言相続相談、毎月第2木曜日、法律相談は毎月第4木曜日、時間はともに午後1時30分から3時30分。お申し込み問い合わせは、桜の家、電話451-3566、451-3566。相談に関する資料があればご持参ください。なお、相談は無料で秘密厳守します。以上で、心配事相談所桜相談のご案内を終わります。
見出し5、2017花の見園桜祭り。総合福祉センターに咲く桜を眺めながら、地域との絆を深め、未来へとつなげるイベントを開催します。奈良市のソーセージなど、多くの屋台や新鮮野菜の販売、イベントなど盛りだくさん。福っぴーも参加予定だよ。日時は4月8日土曜日、9日日曜日、午前10時より午後4時まで、ただし9日は午後3時までです。 会場、秋津 3-4-1 の総合福祉センター、主催、花の実園桜祭り実行委員会。お問い合わせは、花の実園、電話、451、3921、451-3921。紙面には昨年の桜祭りでの写真が3枚掲載されています。満開の桜の下で楽しむ人々、フラダンスの衣装を着てチーバ君、ナラシド、フクッピーと記念撮影をする花の実園生とご父兄の方々、そして第7中学校の吹奏楽部の生徒さんによるコンサートの様子です。以上、2017花の実園桜祭りのご案内でした。
見出し6、ふれあい生き生きサロンのご案内。元大久保支部、場所は障害学習センター悠々館。問い合わせは元大久保支部、電話403-0083、403-0083。開所日時は毎週月曜、水曜、金曜日の午前10時から午後4時までです。寒さ厳しい1月のある日、悠々館の多目的室は多くの人でにぎわっていました。元大久保ふれあいルームでは絵手紙講座が行われていました。日本絵手紙協会の菅真理子氏を講師にお迎えし、絵手紙の基本について学びました。題材であるピーマンが先生であり、自然がお手本。線は心を込めてゆっくり描き、彩色はパッパッパッパと早く行ってくださいとの指導のもと、人差し指と親指で筆を軽く持って、参加者は真剣に取り組んでいました。描き上げた作品には一文を入れ、最後に自分のサインをし、完成。寒い時期のせいか、作品に添えた一文は、春を待ちわびる言葉が多かったようです。紙面には、題材となった縦二つ割りのピーマンと作品の写真。講師の菅真理子氏が筆を持って説明している写真。参加者が指導を受けて実際に作品を描いている場面の写真が掲載されています。元大久保支部では、元大久保ふれあいルームを年5回程度、西地区の悠々館や東地区のホームタウンコミュニティハウスを拠点として開催しています。年間を通じて参加者の皆さんが楽しめるようなイベントを企画していますので、元大久保地域の皆さん、お気軽に足をお運びください。また、お手伝いいただけるボランティアさんも随時募集しています。向こう三軒両隣、困った時の支え合い。住民参加型家事援助等サービス事業の協力員大募集。社協各支部では、向こう三軒両隣、困った時の支え合いの精神で、家事などの住民のお困りごとを住民同士のつながりで解決を図る、住民参加型家事援助等サービス事業を実施しています。住民参加型家事援助等サービス事業の協力員を男性女性問わず募集しています。募集支部は八つ、鷺沼台、大久保、美もみ、霞、秋津、袖ヶ浦の各地区の社会福祉協議会支部、それ以外の地域で協力したいという方も合わせて募集をしています。お気軽にご相談ください。内容は、専門的な技術や資格を要しない 家事などの支援で、活動時間は1回の訪問につき1、2時間程度です。申し込み問い合わせは地域福祉課までどうぞ。以上で、ふれあい生き生きサロンのご案内を終わります。
見出し7、新評議員紹介に関するご案内です。社会福祉法人制度改革により、社会福祉協議会の新しい評議員が決まりました。任期は平成29年4月1日から平成33年6月の決算評議員会の終了の時までです。よろしくお願いいたします。なお、人事異動により変更となる場合があります。これからお名前をご紹介いたします。社協八津支部、前祥子。社協津田沼支部、三橋道夫。社協鷺沼台支部、木村幸男。社協藤崎支部、石井紀子。社協大久保支部、高野藤雄。社協屋敷支部、浅井進。社協三もみ支部、山口和夫。社協東習志野支部、臼田康弘。社協花咲支部、尾曽昭雄。社協袖ヶ浦支部、海瀬恵美子。社協霞支部、笹倉康夫。社協秋津支部、森崎俊春。社協元大久保支部、古達誠一。高齢者相談員協議会、矢作郁恵。人権擁護委員協議会、後藤京子。保護司会、鈴木和弘。ロータリークラブ、相原和幸。ライオンズクラブ、新沢真美。地区労働組合協議会、井村義弘。商工会議所、織戸勝久。青年会議所、吉田正史。青少年育成団体連協、中川地義則。消防団、池田博史。高齢者関係団体、若林元。介護当事者団体、花井幸子。芸術文化団体、沢田博史。小中学校校長会、渡辺巌。シルバー人材センター、綾部秀信。国際交流協会、今井博子。消費生活センター、渡部美雪。母子保健推進委員の会、斉藤泉。薬剤師会、竹内清。司法書士会、清水はじめ。社会福祉士会、大野良一。地域包括支援センター、西川明。知識経験者、久保田孝子。知識経験者、三浦久美。知識経験者、加谷真由美。知識経験者、保坂勝。市健康福祉部、不満和夫。以上40名の方々です。新評議員の紹介を終わります。
見出し8、ボランティア市民活動センターより募集のお知らせ。学生、子どもが好きな方向けの2つの参加者募集です。はじめにワクワク交流会参加者募集。子どもも大人もお年寄りも、障害のある人もない人も、みんなで楽しく触れ合いながら身近にできるボランティア活動を行います。お友達やご家族と一緒に参加してみませんか。ボランティア活動の後、みんなでおいしいバーベキューを食べましょう。日時は5月21日日曜日午前10時から午後2時。内容は、身近にできるボランティア体験とバーベキュー。場所は総合福祉センター泉の家ほか。対象は小学生以上の方。疾病や障害のある方は申し込み時にお知らせください。定員は先着順で50名、市内在住在学在勤の方優先です。参加費は食材費として600円。申し込み期間は4月14日金曜日から5月12日金曜日。紙面にはバーベキューの様子の写真が掲載されています。次に、障害の有無を超え共に成長する夏休み、第28回青少年ワークキャンプ参加者募集です。障害の有無を超えた共同生活を送ることにより、お互いを理解し友情を深め合います。キャンプを通してボランティアや地域活動を経験してみませんか。一人一人の個性を生かしながら自分たちで作り上げるキャンプです。初参加で不安な方はワクワク交流会から参加してお友達を作ってみましょう。日程内容は、ステージ1は7月2日日曜日。メンバーの顔合わせ。キャンプ内容の企画。ステージ2。8月5日土曜日から6日日曜日、1泊2日のキャンプ。ステージ3は10月15日日曜日、市内でのボランティア活動として募金活動。場所は総合福祉センター泉の家ほか。対象はキャンパー、すべての日程に参加できる方。中学生、高校生、市内在住、在学の方優先です。ボランティアスタッフは18歳以上の方で、高校生を除きます。疾病や障害のある方は、申し込み時にお知らせください。定員は、先着順で40名。参加費は4500円ですが、企画内容により施設利用料や交通費などの実費が別途必要になる場合があります。申し込み期間は5月8日月曜日から6月16日金曜日。全日程終了者にはボランティア活動終了証を発行します。紙面にはキャンプファイヤーの様子を写した写真が掲載されています。以上でボランティア市民活動センターより募集のお知らせの記事を終わります。
見出し9、第9回災害ボランティアセンター立ち上げ運営訓練。2月26日日曜日、総合福祉センターで社協役職員をはじめ、社協支部、自主防災会、地域住民、民生委員、災害ボランティア団体、有志団体、個人ボランティア、行政、県内、市町村社協職員など
合わせて総勢225名の参加がありました。第1部講演、災害に備えて私たちにできること。船橋 SL ネットワーク代表片桐隆氏より、災害に備えて私たちにできることというテーマで講演をいただきました。千葉県は今後30年の間に震度6弱以上の地震が来る確率が 85% であること、来たる災害に備え自分を家族を守る訓練を日頃から行っておくこと、自分が住む地域で防災の意識を持ち地域でやらなければいけないことを決めておくこと、継続的に防災訓練を地域単位で続けていくことが自分の身と大切な人の身を守るためには必要であるということなど、貴重なお話を伺うことができました。第2部は災害ボランティアセンター運営訓練。9回目となる今年は習志野市全域で震度6弱から6強を観測する地震が発生してから4日目、災害ボランティアセンターの運営を始めて2日目の状況を想定し、総合福祉センター駐車場に災害ボランティアセンターを設置し、さらに本番を想定した時間軸で社協職員とボランティアスタッフによる運営訓練を行いました。災害が発生し災害ボランティアセンターが設置された時、社協職員は通常業務と並行しながら災害ボランティアセンターを運営します。少人数の職員が中心となり、ボランティアスタッフと一緒に災害ボランティアセンターを運営していくためには何が求められるのか、またボランティア活動者の力が必要不可欠であることを再確認しました。災害ボランティアセンターとは、習志野市内で災害が発生した場合に習志野市社会福祉協議会では災害ボランティアセンターを開設します。災害時のボランティア活動のコーディネートと被災者の生活再建の足がかりにすることを目的として、駆けつけたボランティア活動者を受け入れ、活動を依頼する依頼者につなげます。紙面には片桐氏の講演の様子や運営訓練の一幕とみられるセンター設置の様子や給水袋に水を汲んでいる写真が載っております。次は熊本を忘れない、熊本地震から1年。平成28年4月に発生した熊本地震から1年が経過しようとしています。被災地では依然として復旧復興に期間を要し、今なお支援を必要としています。想像もできないような困難や悩みを抱えている被災者たちの状況を忘れず、自分たちに何ができるか考えてみましょう。紙面には千葉社協職員連絡協議会より提供を受けた3枚の写真が掲載されております。1枚は屋根も壁も崩れ、むき出しの柱だけの民家で被害の甚大さがうかがえます。もう1枚は復興の思いを込めてペットボトルで再現されたという熊本城の写真です。夜の闇に明るく輝いている様子は復興への希望を感じさせます。そしてもう1枚は昨年6月に益城町にオープンした復興市場屋台村の写真です。被災地の一日も早い復興を祈りたいと思います。
見出し10、ご寄付ありがとうございました。平成28年11月1日から平成29年1月31日にご寄付いただいた方々をご紹介します。敬称は略させていただきます。
金銭寄付、岩田明美、後藤文子、長谷川誠一、林節子、増田美代子、明るい社会づくり習志野市推進委員会、ガールスカウト千葉県第43弾、社協元大久保支部、秋華書道会、秋冬会、秋美会、食の研究会、新鮮市場丸栄新習志野店、新鮮市場丸栄薬園台店、習志野市芸術文化協会、ボートピア習志野株式会社テックエステート。平成28年度熊本地震災害義援金、城内照和、市民文化祭東習志野コミュニティセンター地区実行委員会。ありがとうございました。平成28年4月から平成29年2月末日までに一般会費、特別会費、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金にご協力をいただいた方々のお名前は折り込みの福祉習志野臨時号に掲載していますが、声の福祉習志野では割愛させていただきます。ご寄付ありがとうございました。
見出し11、これ水第29回福祉コンサート、これが吹奏楽だ。習志野高等学校吹奏楽部出演。日にち6月11日日曜日。時間は昼の部午後0時30分開演、夕方の部午後4時30分開演。会場は開演30分前です。会場 JR 津田沼駅南口の習志野文化ホールです。チケットは5月9日火曜日午前10時発売開始です。入場料全席指定、前売り券 A 席1800円、 B 席1400円、当日券は1800円。枚数限定で当日の午前10時30分発売開始です。当日券の情報はコンサート1週間前にホームページにて掲載します。6月11日の当日券をお求めになる方には整理券の配布が予定されております。なお未就学児は保護者の膝の上に座る場合のみ無料となります。チケット取扱い先は2箇所です。チケットピア、電話0570-02-9999 0570-02-9999、 P コードは322663です。習志野文化ホール、電話047-479-1212 047-479-1212 で窓口販売のみです。車椅子席、介助席をご希望の方は習志野市社会福祉協議会まで、ただし席の数は限定されます。その他、チケット購入後のキャンセル、変更、払い戻し、紛失等による再発行はできません。車椅子等をご利用の方で、エレベーターでご入場される方は、事前にご連絡ください。手話通訳及び視覚障害者向け音声ガイドがあります。なお、FM ラジオとイヤホン持参で、どなたでもご利用いただけます。貸し出し希望の方は、事前に習志野市社会福祉協議会までどうぞ。問い合わせは、企画総務課です。以上、これ水のご案内でした。
見出し12、掲示板。はじめは、運転ボランティアの会主催、運転ボランティア養成講座の参加者募集のお知らせです。一緒にボランティア活動をしませんか？運転ボランティアは、公共の交通機関では外出困難な方々を、病院や施設等へ車椅子のまま福祉車両で送迎するボランティア活動です。日時は5月13日土曜日、午前9時30分から午後0時30分。会場は総合福祉センター2階、泉の家研修室ほか。内容は福祉車両の操作、車椅子の操作。対象、運転ボランティアに興味がある方。持ち物は運転免許証、筆記用具、動きやすい服装。主催は習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間は4月3日月曜日から5月12日金曜日まで。申し込み問い合わせはボランティア市民活動センターです。76歳以上の方は運転ではなくリフト操作や助手席での安全確認の活動になります。日程が合わない方でも興味がある方はお問い合わせください。紙面には実際の福祉車両と車椅子を操作をしている写真が掲載されています。
続いて、軽聴ボランティア養成講座参加者募集のお知らせです。ボランティア市民活動センターでは、地域で暮らす高齢者や障害のある方の話を聞いてほしいという相談が寄せられています。話を聞いてもらいたいという気持ちに寄り添い、地域で活動してくださる軽聴ボランティアを養成するための講座を開催します。日時は6月8日木曜日、6月14日水曜日、時間はどちらも午後1時から3時30分、6月15日木曜日から27日火曜日のうち1日はボランティア体験となります。6月28日水曜日、7月5日水曜日は同じく時間は午後1時から3時30分まで、7月12日水曜日午後0時30分から4時と時間が異なります。11月8日水曜日午後1時から3時30分です。会場は総合福祉センター2階、泉の家研修室。内容は、地域活動で必要とされる聞く力を学びます。講師は、ごあん正治氏、NPO 法人 PLA 代表です。対象は、次のすべてを満たす方です。1. 市内在住で、すべての日程に参加できる方。2. 終了後、ボランティア登録して活動していただける方です。持ち物は筆記用具。定員は21名。参加費は3000円です。申し込み期間、4月10日月曜日から5月15日月曜日まで。申し込み問い合わせ、ボランティア市民活動センターへお寄せください。
最後は、参加者大募集、シニアサポーター養成講座のご案内です。日常生活に援助が必要な在宅高齢者のサポートをするボランティアの養成講座です。日時は6月9日金曜日、16日金曜日、30日金曜日、いずれも時間は午前9時から正午。以上の日時のほか、市内の各施設等での現場実習が2日間あります。会場は総合福祉センター2階、 泉の家研修室。対象は、1、市内在住で高齢者のサポートをする意欲のある方。2、原則としてすべての日程に参加できる方。3、年齢は問いません。内容、介護保険法改正のポイントや介護予防、日常生活支援総合事業について、そして高齢者を具体的に支えるための知識や技術、実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。定員は先着順で30名、参加費は無料です。持ち物、筆記用具持参の上、動きやすい服装で参加してください。申し込み期間は5月1日月曜日から5月31日水曜日まで。申し込み問い合わせはボランティア市民活動センターです。以上で掲示板を終わります。
見出し13。福っぴークイズ。問題だよ。今年で29回目を迎える福祉コンサート、これが吹奏楽だの会場はどこでしょう ?1、習志野市民会館。2、習志野文化ホール。3、習志野市総合福祉センター。答えと、郵便番号、住所、氏名、振り仮名を振ってね。電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで4月30日日曜日までに応募してね。30日の消印は有効だよ。正解者のうち抽選で2組4名様に、見出し11で紹介した第29回福祉コンサート、これが吹奏楽だのペア招待券をプレゼントするよ。日時は6月11日日曜日夕方の部の招待券だよ。正解及び当選者は福祉習志野7月1日号で発表するよ。ただし当選者へは5月10日以降に招待券を発送いたします。148号の正解と当選者を発表するよ。継承は省略させていただきます。正解は2番のほっぺ。当選者は菊池義則、三宝栄子、なめかたかよこ、前園美希、持月すみえ。福っぴークイズでした。見出し14。一口メモ。広報誌福祉習志野の配布方法は、新聞折り込みや市役所などの公共機関に置いています。また社協ホームページより PDF 形式ファイルで見ることができます。問い合わせは企画総務課まで。続いてお詫びと訂正です。平成29年1月1日発行、福祉習志野148号の4ページ、声の福祉では、見出し6、ゆるキャラグランプリ2016応援ありがとうございましたの記事において、誤りがありました。謹んでお詫び申し上げますとともに、訂正させていただきます。愛知県とありましたが、正しくは愛媛県でした。見出し15。編集済んで夜が明けて。四十にして惑わず。これは中国の孔子が論語異性に書かれた言葉です。私も今年で40歳を迎えました。30代で自分は何か成し得たか。
40代では何ができるか、今一度自らを見つめ直したいと思います。K。以上で、平成29年4月1日発行、福祉習志野第149号を終わります。福祉習志野は年4回発行、次回は7月1日発行の予定です。編集発行は、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025、習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は 047-452-4161、047-452-4161、ファックス番号は 047-451-8211、047-451-8211。ホームページアドレスは、http://www.nashakyo.jp/、または、習志野市社協で検索。e メールアドレスは、info@nashakyo.jp です。149号についてのお問い合わせは、企画総務課、地域福祉課、電話 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター 451-7899、451-7899、ボランティア情報24時間テレフォンサービス 452-3999、452-3999、在宅福祉課 453-3838、453-3838、老人福祉センター桜の家 451-3566、451-3566、地域福祉センター泉の家 452-4161、452-4161です。音声役担当は、社会福祉協議会より川道清と、朗読サークル琴ノ破壊でした。この後は広告のご紹介です。続けてお聞きください。
見出し16、続いて4月1日号に掲載された広告1点を、内容、お問い合わせの順にご紹介します。習志野市高齢独居者と若手介護福祉スタッフが一緒に暮らす新しいライフスタイルをご提案する会社の広告です。夫に先立たれ一人で寂しい、住み慣れた自分の家に長く住みたい、年金だけだとこの先の生活が不安、重い家具を動かしたい、電球を交換したいけど一人じゃ無理だわ、などお悩みの独居高齢者の方にご提案です。福祉の現場を走り回る中でやむを得ず施設に入る高齢者や若手介護福祉スタッフが育たない現状を目の当たりにし、地域のために何か自分にできることはないかと考えていく中で、戸建てに一人でお住まいの高齢者と若手人材がお互いにより良い生活ができるように新しいライフスタイルの形を構想しました。習志野を愛し、住み慣れた自分の家でなるべく長く安心して暮らしたいと願っている方で、ご興味がある方には詳しい説明をさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。お問い合わせは、介護用品レンタル販売、モナークケア、電話番号 0120-079-315、0120-079-315、 079-315-315、住所は千葉市花見川区長作町708、代表小沢までお問い合わせください。ご説明に伺います。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。最後までお聞きくださりありがとうございました。